じゃあ第一列王記に行きます。一章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ。天皇と様、今日から列王記に入ります。聖霊様、教えてください。また導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
ダビデ王は年を重ねて老人になっていた。それで余儀をいくら着せても温まらなかった。そこで彼の家来たちは彼に言った。王様のために一人の若い処女を探してきて、王様にはめらせ、王様の世話をさせ、あなたの懐に寝させ、王様を温めるようにいたしましょう。こうして彼らはイスラエルの国中に美しい娘を探し求め、シェネム人の女アビシャクを見つけて王のもとに連れてきた。この娘は非常に美しかった。彼女は王の世話をするようになり彼に仕えたが、王は彼女を知ろうとしなかった。一方ハギデの子アドニアは、私が王になろうと言って野心を抱き、戦車、騎兵、それに自分の前を走る者50人を手に入れた。
じゃあこのアドニアという、まあ、アムノンとアブサラムが死んでから、このアドニアが一番上の長男になってるんですね。まあ、アドニアと、まあ、このアドニアとソロモンのこの年齢の差はね、まあ、お父さんくらいの年齢差ですよね。アドニアの子供くらいがソロモンです。ソロモンはとても遅く生まれたからですね。じゃあ6節。
彼の父は存命中、あなたはどうしてこんなことをしたのかと言って彼のことで心を痛めたことがなかった。その上彼は非常な美男子で、アブシャロムの次に生まれた子であった。
このまあ、ソロモン王は、ダビデは彼に対して、まあ、痛めつける言葉は一つもしなかったと言うんですね。だからとっても優しく育てたということです。しかしこのアドニアに王になろうとする野心が芽生えたんですね。まあ、お父さんはもう今死にかけてるし、体が温めることはできないからね、体温がどんどん下がっていく。まあ、今だったらもう暖房もあるんだけど、その当時は暖房もないし、だからアビサクという女性を暖房として使ってるんですね。だからそれを見て、時期的に判断したのが、私は長男一番上だし、だから私が王になるんだと、そのように思いました。もうダビデは彼を優しく育てた。それですね。7節。
彼はセレヤの子ヨアブと祭司エブヤタルに相談をしたので、彼らはアドニアを支持するようになった。
じゃあこの友達がとても重要です。ヨアブと相談したと、ね、ヨアブと祭司エブヤダルと相談した。ヨアブは何か、いつもダビデに逆らったものよね。力はあるけど逆らってる。何でもダビデの意見、ダビデがやろうとすること全部破ってしまったんですね。アブネルを殺したり、アブシャロムを殺したり、またもう一人の将軍を殺したりして、ダビデの心に痛みつけた。ダビデが柔和な政治をしようとしたけど、このアブサロム、ヨアブによってそれができなくなってるね。このものと相談した、これが間違ってるね。だから友が悪いんで。それで出世すみしゃ ね。
しかし預言者ナタンやベナヤ、それに勇士たちや彼の兄弟ソロモンは招かなかった、
うん、全部招いたんだけど、預言者ナタン、ナタンはダビデとものすごく親密な関係の人です。預言者ですね、まだペナヤ、それで勇士たちや30人の勇士があるんですね。ダビデが愛したその勇士たちや、また彼の兄弟ソロモンを招かなかった、ね、ソロモンにナダン預言者を通してこの次の王だと、ね、ダビデの次がそのソロモンだということが分かったから、このアドナイがこのように先に手を打ったんですね。それでじゃあ19節いきましょう。
彼は牛や肥えた家畜や羊をたくさん生贄として捧げ、王のお子様全部と祭司エブヤタルと将軍ヨアブを招いたのに、あなたのしもべソロモンは招きませんでした、
うん、このように自分が王になるところで自分の敵だと思っている人たちは取り除いたんですね、うん、22節。
彼女がまだ王と話しているうちに預言者ナタンが入ってきた。家来たちは預言者ナタンが参りましたと言って王に告げた。彼は王の前に出て地にひれ伏して王に礼をした、
うん、このこの地上をね、地上を、パテシェバがそれをダビデ王につけるようになったんですね。彼女がまた王と話してるうちに預言者ナダンが入ってきた。23節。
家来たちは預言者ナタンが参りましたと言って王に告げた。彼は王の前に出て地にひれ伏して王に礼をした。ナタンは言った。王様、あなたはアドニアが私の後を継いで王となる、彼が私の王座につくと仰せられましたか、
うん、このようなことをナタン預言者を通してこのつけるんですね。29節。
王は誓って言った。私の命をあらゆる苦難から救い出してくださった主は生きておられる。私がイスラエルの神主にかけて、必ずあなたの子ソロモンが私の後を継いで王となる、彼が私に代わって王座につくと言ってあなたに誓った通り、今日必ずその通りにしよう、
うん、このようにパテシェバに誓ったそのこと、これもナダン預言者もよく知ってるそのことです。だからこのルート、ナダン、バテシェバ、またその、ダビデに親密な関係を持ってる人たちを取り除いた。31節。
バテシェバは地にひれ伏して王に礼をし、そして言った。我が君ダビデ王様、いつまでも生きておられる、おられますように。それからダビデ王は言った。祭司サドクと預言者ナタン、それにエホヤダの子ベナヤをここに呼びなさい。彼らが王の前に来ると、王は彼らに言った。あなた方の主君の家来たちを連れ、私の子ソロモンを私のメラバに乗せ、彼を連れてギホンへ下っていきなさい。祭司サドクと預言者ナタンはそこで彼に油を注いで、イスラエルの王としなさい。そうして角笛を吹き鳴らし、ソロモン王万歳と叫びなさい、
うん、じゃあこのように、ダビデがソロモンをね、王位を継承するんです。ソロモンの万歳とそのように叫ぶように、じゃあこのようになった時に50節。
アドニアもソロモンを恐れて立ち上がり行って祭壇の角をつかんだ、
うん、この、ね、祭壇の角をつかむ、祭壇の角をつかむと許されるからね、その祭壇の角をアドニアが自分反逆ですね、王の意見も聞かずに自分が王だと宣言した、そのことです。それで祭壇の角をつかんだ、まあ、それで彼は許されるんですけどね。じゃあこのことを見ると神様上におられる神様の意見、その御心があるんです。その御心がダビデを王にしたんですね。またダビデを通して神様がソロモンにこの王にしようとされたんです。しかしこのアドニアが自分が年が上だし、そのことでダビデが死んだら、あのまま死んだら自分はどうなるかということで先に王を宣言してしまうんですね。ヨアブとのこの相談の上で反逆ですね。だからこのようなことが起こったのはヨアブが問題の人よ。もうヨアブがね、ヨアブと相談した。だから反逆を起こす人はいつも反逆を起こします。だから私たちがこれを本当に気をつけていかなければならない。素直に従順する人は従順するんですけど、反逆を起こす人は反逆を起こす。ここアドニアをこのように追い込んだのはヨアブですよ。ヨアブがどうしてヨアブは理解ができないね、あんなに年取ってね、まだ何か続こうとするか、ダビデよりもう、ね、親類だしね、ダビデより年が上ではないかな。けどその野心というもの、そのあれを吹き込んだんですね、アドニアに。結局ヨアブは許されないんです、殺されるんですね。まあ、アドニアも後で、まだ権威というものを犯すことがまだ起こるんですけど、それで、それも、まあ、血だらけになるんですよ。今もう一緒からね、ずっと血、殺す、殺される、そのようなことが起こるんです。スムーズに政権が移行されなかったんですね。だからダビデの家族、ダビデの家、ダビデの子供たちはもう本当に次々全部ではないけどね、死んでしまうんですね。長男アムノムが殺され、アブサルムによって殺されるんですね。アブサルムはヨアブによって殺される。まあ、このアドニアも殺されるんですね。じゃあこのようなダビデなんですけどね、神様はね、私はダビデを見ると私の心にふさわしい、あんなに罪深い、罪を多く犯して、まあ、家もめちゃくちゃけど、神様の熱い心はダビデにあったんですね。ダビデの忠誠心ですね、忠誠心。じゃあこのマタイ23章一節から見ましょう。
その時イエスは群衆と弟子たちに話をしてこう言われた。律法学者パリサイ人たちはモーセの座を占めています。ですから彼らがあなた方に言うことは皆行い守りなさい、けれども彼らの行いを真似てはいけません。 彼らは言うことは言うが実行しないからです、
うん、実行しないんだと。モーセの茶ということは説教講談ですね。講談モーセの茶、モーセは神様と密接な関係を持っていたんですね、うん、神様を何度も見ることができたし、うん、顔と顔、とにかく旅モーセは主の声を聞く人でした。聞いたまま民に説教しました、うん、それがモーセの茶です。けどこのパリサイ人律法学者たちは神様を愛さない、神様との関係もない、うん、それなのにただ知識、このね、こう自分が覚えたその知識ですね、律法ベラベラベラベラベラベラ全部覚えてる、そのものを持って指を指しながらこれを指示をする、命令する、これも守れないかとね、いつもこのようなね、立法主義的な態度でね言ってるんですよ。彼らは守れなかったと言うんですね。立法を守るとすれば何でしょう。結局愛ですね。愛、自分が立法を守れないから許しが必要ですし、許される人はこの愛が、私はたくさん許された、恵みというものが分かる。だから人を指さして私ができるのにどうしてお前たちはできないかというね、そのような立場は取らないんですよ、うん、だからこの者たちはモーセの茶は座ってるけど、モーセのように主との関係もない、親密な関係もない、主を知らない、ただ知識だけ知ってる。だからこう聞く人たちに命令ばっかりするね。もう形式的、立法主義的には守るようにふりをする、断食をするふりをしたり、主二度断食をしたからね、こうね、変な顔をしながらね、私今断食中で苦しんだとかね、それを見せたり、全部自分しか残ってないの。神様の栄光とか神様との関係がないから、うん、アドニアが今ダビデとの関係が切れて、ダビデの意見がわからない、分かっても行動しなかったけどね、とにかく私たちは神様との関係が重要、上にある方との関係、その方とその御心を知ること、いやこんなに私が許されたんだ、こんなに私は愛されてる、だから自分の罪をね、こんなに聖書の中でこんなにこうチェムパラしてね、私はこんなものですよ、うちの家はこんな家ですよ、隠す必要もない、全部裸になってる、なぜ許されたから。モーセもそうでしょ、だからこのような主との関係が重要、立法を守るということはモーセのようにね、神様を愛する、また隣人を愛しなさいと立法には書いてあるね、これが立法の完成なのよ。だから人間は憐れみが必要、しかしその主とのこの親しい関係、許された人格的な関係がないまま立法をこうね、剣のように振り舞う、そのような者たちをイエス様が叱ったんです。四節、
また彼らは思い荷をくくって人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとはしません。 彼らのしていることは皆人に見せるためです。京札の幅を広くしたり衣の房を長くしたりするのもそうです、
うん、とにかく自分しか残ってない、ね、アドニアでしょ、うん、自分の上に権威がある方がおられる、うん、まあ、私たちは神様で、神様がおられる。その方の意見とかその方の御心を探ったとすれば、こんな自分を見せようとすることはないんでしょうね。だから自分の権威、まだ自分が上に立そうとする、それしか残るの、ね、神様が見えないからよ。だから人しか見えないから、人の上に自分が立つということね。6節、
また宴会の上座や街道の定席が大好きで、広場で挨拶されたり人から先生と呼ばれたりすることが好きです。しかしあなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人しかなく、あなた方は皆兄弟だからです。あなた方は地上の誰かを我らの父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、すなわち天にいます父だけだからです、
うん、じゃあ私たちは兄弟だと、ね、神様の目で見ると全部兄弟、誰が上だということはないのよ。なぜかというとね、律法によって全部罪深いものだから。パウロはそれが分かったね、私は罪人の頭だと。だから多く罪が許されたものと思いました。だからこう人の前で自分が偉く立つとしなかったんですね、まだ父と呼ぶ、カメリア派の父、何々派の父、そこの親分を父だと呼んだからね、それをしてはならないと言ったんですね。注意せす、
あなた方のうちの一番偉大なものはあなた方に仕える人でなければなりません、
だから一番偉い人は仕える人だと、ね、奉仕する人が一番偉い人、奉仕は愛ですね、だからこの愛、憐れみ。十二節、
誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされます、
だからこのような者たちをイエス様が大嫌いでした。イエス様との関係、天の父、御子イエスキリスト、御霊が人間となるイエスキリストの中で一つになって動く、しかしイエス様の権威は無視しながら、イエス様に逆らった理由はそれですよ。自分たちが上に立つ、それを失うかもしれないから、その妬みですね、妬み、からイエス様を憎んでったんです。だから神様が直接イスラエルに行かれても、この指導者たちはイエス様は認めなかった。それで忌まわしものだ、ね、災いがイエス様から宣言されます。13節、
しかし忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は人々から天の御国を遮っているのです。自分も入らず、入ろうとしている人々をも入らせないため、
入ろうとする人は誰ですか、イエス様を信じる人々にね、イエス様についていく人たちは天国に入ります。しかし入ろうとする人たちを、ね、止めるんですよ、イエス様を批判しながら、忌まわしもの、偽善の律法学者パリサイ人、14節、
忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方はやもめたちの家を食い潰していながら、見栄のために長い祈りをするからです。 ですからあなた方は人一倍ひどい罰を受けます、うん、
人一倍罰を受けるものはこれですよね。やもめ、貧しいやもめの、あの家を食い尽くす、食い潰す、見栄のために、長い祈りをする、うん、15節
忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、回収者を一人作るのに海と陸とを飛び回り、回収者ができるとその人を自分より倍も悪いゲヘナの子にするからです、
うん、じゃあこのようにあの熱心に会社をこう飛び回って、得るんですけど、立法ばっかり、立法主義態度ばっかり、自分のようなものを作るんで、ね、自分よりもっとひどいものを作る、地獄のものを作るんだと、ゲヘナの子にするんだ、ゲヘナの子、地獄の子にする。16、
忌まわしいものだ、目の見えぬ手引きども、あなた方はこう言う、誰でも神殿を指して誓ったのなら何でもない、しかし神殿の黄金を指して誓ったらその誓いを果たさなければならない、
うん、だからこの目が見えない、神様は見えない、神様の声を聞こえない、とにかく このような主との関係もない人間たちがモーセの座に座ってね、あれこれ指示しながら、目が見えない、霊的な目です、霊的な目が見えない、こういった者たちが神殿に差したら、もう誓ったら何でもない、しかし黄金現金に対して差したらそれは大切だと言ってるんですね、うん、じゃあまだ1,2,3,4 ですね、まだ5番目忌まわしいもの23節、
忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方はハッカ、イノンド、クミンなどの10分の1を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、すなわち正義も憐れみも誠実もおろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし他の方もおろそかにしてはいけません、
うん、まあ、もちろん他の方ということは10分の1なんですね。10分の1もおろそかにしてはならない、10分の1を捧げること、これは祝福であることはイエス様も認めるんですけど、パリサイ人律法学者たちはただそればっかり、お金ばっかり強調したんですね、それで正義、また憐れみですね、神様の御言葉は正義です、また憐れみです、これがない。じゃあまだ6番目の忌まわしいもの25、
忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです、
うん、だから、皆さん、私たちの中、心がね、こういった心は、強奪、また隠すことはできる、心は見えないからね、内側、杯の内側、誰がこの杯の内側を記憶するか、それはイエス様の血潮と聖霊様の働きよ。だからイエス様のこのだから自分の罪がまず律法によって分かって、イエス様の血潮が必要とするんですね。許しが必要です。それで神様の許しを求める、 悔い改める、それで許される、それで聖霊が来られるんですね。聖霊が私たちのうちに住みながら私たちを教えるんです。あなたが許されたように許しなさいとか、今毅然的な態度、どうして心の中を嘘ついてるか、ね、それも、ね、誰も見てないんですよ、ね、聖霊様じゃないとこれが治らないの、ね、聖霊様がそれを私の霊、生きてる霊ですね、生かす御霊が私を生きてる霊に教える、その教えがないと絶対これ不可能よ、自分が自分を知ることは不可能よ、自分しか残ってないからね。それで人の前で上手に演技をする、これが偽善者だと主が言われるんですね。27節、
忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいなように、あなた方も外側は人に正しいと見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。
外側はきれいな服を着ている、もうこの祭司の服とか、もういろんな人の前で立派に見えるけど、内側はこのように偽善で不法でいっぱい、これが、ね、中のものが清くならないと、ゲヘナの子になるということでね。29節、
忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は預言者の墓を建て、偽人の記念碑を飾って、私たちが先祖の時代に生きていたら、預言者たちの血を流すような仲間にはならなかっただろうと言います。
このように私たちは、ね、先祖たちの時代に住んでったら絶対こんな預言者を殺したりしてはなかったんだろうと自慢するけど、中はね、妬みや、もう嫉妬、もう強盗、またいろんな悪い心があって、結局イエス様を殺したのがこの人たちよね、預言者、まだ王として来られた、ユダの王として来られた、まだ私たちの罪を許す祭司として来られたイエスを殺したのがこの律法学者パリサイ人、このような種類の者たちですね。じゃあこれをイエス様が蛇だと言ってる。33節、
お前たち蛇ども、マムシの末ども、お前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れることができよう、
だからこの人たちはゲヘナに行ったとはっきり主が言われるね、パリサイ人、律法学者、祭司、全部ゲヘナに行ったということ、34節、
だから私が預言者、知者、律法学者たちを使わすと、お前たちはそのうちのあるものを殺し十字架につけ、またあるものを街道で鞭打ち、町から町へと迫害していくのです。
37、
ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私はメンドリがヒナを翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか、それなのにあなた方はそれを好まなかった、
イエス様がこのメンドリがヒナを包むようにされたんですけど、それを好まなかったというね、だから自分たちの情欲、悪い欲ですね、それを上手に隠したものが宗教の人たち、それをもう宗教の人たちの目でこう逆らうような行動したのが、まあ、強盗たちですね。みんな同じよ、同じ。38、
見なさい、 あなた方の家は荒れ果てたままに残される、
うん、このように、まあ、なってしまうんですね。 AD70 年に、このようになります。ローマのティトス将軍によって。じゃあ39節、
あなた方に告げます、祝福あれ、主の御名によって来られる方にとあなた方が言う時まで、あなた方は今後決して私を見ることはありません、
うん、これが、ね、再臨されるイエス様ですね。再臨されるイエス様を見る条件が、祝福あれ、イエス様を本当にメシアとして、歓迎する、ね、今もうイスラエルはもう組み立てられてるけど、息がないのよ、精霊がない、死んだものよ。だからこのイスラエルがイエス様を救い主として悟るんですよね。悟るか、こう目が鱗が落ちる、日本が1000万人が救われた後で、それで、ああこの方は本当に祝福された方、祝福あれ、そのように主の御名によって来られる、これがバルカバ・バッシェン・アドナイ、このメシアとして来られる方と歓迎する、歓迎します、歓迎します、そのように歓迎する、あなた方がこのように私を歓迎するまで今後決して私を見ることがない、再臨の主を見ることがない。私たちはゼカリア中二章宣書しましたね。それで彼らが激しく、中二族が激しく悔い改めるんですよ。ウイゴを失ったかのように、そのような悔い改めが起こって、だから再臨が起こる。だからこのユダヤ人たちが最後よ、地の果てです。福音がそこから始まって、福音がそこに戻る、その時主が来られる、ユダヤ人たちがそのように言う時、私たちがね言ってもしょうがないよ、この福岡には来られないから、エルサレムにいる人たちがエルサレムに来られるからね。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。